はい、それでは始めます。黙示録の13章を、開いてください。続きを見ていきます。ね、龍が、この海辺の砂の上に立ったとありますね。海辺の砂の上に立ったんですね。そしたら、13章の一節で、また私は見た海から一匹の獣が登ってきた。なんかこう呼んでるような感じですね。こう海辺の砂の上で龍がいて、そしてこうなんかわかんないけど呪いの言葉でもなんか言ったんですか、わかんないですか呪文を唱えたのかわかんないんですけど、そしたらこう海から一匹の獣が登ってきました。でこれには10本の角と7つの頭とがあった。その角には塔の冠があり、その頭には神を汚す名があったと、ありますけれども、この一匹の獣、先ほど説明しましたように、ダニエル書7章に出てくるこの得体の知れない第4の獣ですね。で、そこにはこの4つの獣が出てきて、はじめが獅子で、2番目が熊のようなもので、3つ目が豹のようなもので、4つ目がこの獣なんですけれども、その角からですね、10本の角から、さらにその1本からですね、小さな角が出てきて大きなことを言う、こう体言相互というんですか、体言相互、ね、それを言ってですね、でどんどん大きくなっていき、で最後にはその角が引き抜かれ、ゲヘナにその獣が投げ込まれるというこの幻ですね。でこれを解き明かしが書かれていまして、この10本の角というのは全地を支配する10人の王であって、その後に中から出てきてですね、で3本をこう打ち倒した後にですね、全土を支配する。でこの小さな角がですね、この神に対して汚れた言葉を吐いて、そして一時二時半時の間、この生徒たちは彼の手に渡されるということが書かれています。でも、その時までであってですね、この滅ぼされるということが予言されていますね。この7章に書いてあります。でこの獣に非常に関係のある獣なんですね。反キリストです。そして7つの頭というのが一体何なのか、これは17章で話しますが、次2節をご覧ください。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威と与えた。獣がですね、その得体の知れない獣ではなくてですね、豹に似たもの、また熊の足、獅子の口、バビロン、ペルシャ、メディアですね、あとギリシャ、これを全部持ち合わせているような、そういうこの獣なんですね。だからちょっとダニエル書の7章の第4はローマ帝国です。でそこから小さな角が出てくるということが書かれていて、こう復興ローマ帝国があるわけなんですけど、ここではさらに領域が広がっていてですね、その全世界ですね、これまでの歴史の中で働いていたこの国の中で台頭してくる国、その今もうそのスケールもっと大きいわけですよね、うん、そして、この、反キリストが、最後に出てきて、そしてその反キリストが自分の位と、反キリストに竜が自分の力と位と大きな権威と与えたとあります。ですね、ここでですね、まず、この位と力と大きな権威の前にちょっとお話ししたいのが、12章では竜がイスラエルに対して働きかけ、次はイエス様を証を持つ人たちに対して、この迫害をし始めるというこの順番がありますよね。でこれとっても大事です。 イスラエル、その次世界、イスラエル、世界、イスラエル、世界です。この順番で、この聖書は書かれています。まあ、究極の話をすると、もっと前はそうではなかったんですね。アブラハムから始まります。ですね。これとっても大事ですね。アダムが罪を犯し、そして地上に人々、その後の子孫ですね、地上に人々がたくさんいて、カインの子孫を中心とし、堕落して、神様がやり直して、で、ノアが出てきてですね、三人の息子がいて、それから民族が出てくると。で、バベルの塔がありました。あれが偶像礼拝の始めですね。この月とか星を拝み、そして自分の名を挙げようとする、この偶像礼拝の始まりがあのバベルでありますけれども、で、神様が言葉をバラバラにされて広がっていくんですけど、その偶像礼拝を拝んでいる月の神を拝んでいる、そのウルのところからですね、このアブラハムを呼ばれたわけなんです、神様が。そして、ヘブル人、もともとエブルなんですけど、このエブルって何かって言ったら、クロスオーバーです。超えるという意味です。で、ユーフラテスのことを表していますね。で、その、偶像から出て、ですね、そして誠の神に従っていく、その所属していく、この神、民ですか、が、このヘブル人の意味になるわけですけれども、そこから神様は、永遠の先に至るまで、この天のエルサレムにおけるまで、ですね。イスラエルという中心軸を用いて、この世を取り扱われるわけなんです。いつもイスラエル世の中、イスラエル世の中。そして、この世界、歴史を見ると、どうなっているかと言いますと、今私たちが生きている近代社会は、まずイスラエルから始まっています。何を言っているかと言いますと、ユダヤ人が、ローマによって、滅ぼされて、離散、世界の離散のためになったのは紀元の70年ですね。そこから始まって、世界離散が起こって、いろいろな迫害を彼らは受けるんですけれども、シオニズム運動が起こりました。で、どんどんどんどん人が帰還していくわけですね。ユダヤ人が帰還していきます。で、その帰還している時、帰還が始まり、って言ったら何が始まったかというと、第一次世界大戦なんです。1910年ですね。10年でしたっけ、そこだと、だいたいそこらへん。で、始まって、で、それでさらに、ホロコーストが起こり、第二次世界大戦の結果、イスラエルが建国されました。ユダヤ人が集められたことと、世界、の地球のスケール、グローバルな形で起こっていることが、こう、シンクロナイズしてるんですね。だから、イスラエルというのはいつも世界の十字、時計と日時計と言われてるわけです。ユダヤ人がね。だから、今もそうであるし、これから何が起こるかということ。イスラエルに対する迫害が広がってるっていうことはですね、世に悪も広がってるんです。悪も広がってます。今もそうですね。どんどん、こういう悪が起こるのかっていう悪が起こってます。ですね。で、なぜかって言ったら、まず、この、見たらイスラエルに何が起こってるかっていうのを見ていくと、こう、分かってくるんですけれども、とっても大事な、この終わりの時の生みの苦しみの始めで、イエス様が言われたのは、国が、民族は民族に敵対し、国が国に敵対しという言葉がありますけれども、この言い回しは、旧約聖書の中で全体ですね。全体的にという意味に、その全域で、イエス様がオリーブの山でお語りになったのは世界、全世界の話です。つまり世界大戦。で、これは、初めてですね、歴史の中でああいう形で行われたわけなんです。で、その前後で、ユダヤ人帰還が始まっているんです。これだけ予言、聖書に出ている予言と、この実際に起こっていることというのが合致しているんですね。まだ全部合致してませんよ。合致してないところもたくさんあります。けれども、その近づけば近づくほど、イエス様の再臨が近づけば近づくほど似たような状況、で、その一部の成就というのをもっと見ていっているわけなんです。で、次にね、竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えたとありますが、 獣が行う恐ろしいこと、荒らす忌むべきこと、この大観難を引き起こす彼の暴れ、あの大暴れ、これの背後にこの位と力と権威が与えられたとあります。で、反キリストの霊はいつも働いています。反キリストは出てないです。まだ引き止めるものがあるから出てません。でも反キリストの霊はいつも働いています。で、働いているがゆえに私たちは歴史の中で似たような出来事が、似たような出来事を見ることができます。また聖書の中でこれから起こることの予見、そのあらかじめ示された型を見ることができるんです。それがダニエル書の8章でアンティオコスエピファネスが詳しく書かれてますが、彼が行った歴史的な事実が極めてこれから出てくる反キリストがやることに似ています。8章です。ダニエルの7章が 4頭の獣が出てき、ダニエルの2、ごめんなさい、7章が4頭の獣で、で8章が2頭の獣が出てくるわけですね。最初にお羊が出て、その時親かな、どっちだっけ、順番忘れちゃってで、日本あのおこの角、目と目の間から角が出てですね、そしてそれが折られて4つの角になって、そしてそれがギリシャ帝国を表していて、その、角の1つから、このあのまた角が出てくるという予言ですけれども、それがアンティオコスエピファネスです。で、彼が行ったことは、まず自分を神格化させ、そしてさっき言ったように、この豚を捧げて、あと暴虐を働く。で、彼はですね、本当に小さな、あの、人だったんですけれども、この、何ですか、騙していくのが上手なんですね。そして、権力をですね、上手に使ってですね、あの、本当は、自分は正式な、この継承者じゃないんですね、このセレオコス朝の王様としては。だけれども、あの、その小さな子供を殺して、ですね、本当の正当な人を殺し、子供を殺してですね、でのし上がっていって、でエジプトに、このプトレマイオス朝にこの攻めていく。そしてそこでうまくいかなかったから、あの怒りをですね、イスラエルにぶちまけてですね、そしてもっともっと虐殺していく。そしてギリシャ化をしていく。あのギリシャ化したから、あのユダヤ人がその時ヘレニズム文化を背負ったユダヤ人がそこ で現れたんですね。だから、あの使徒の働きで、あのこの、配給ですね。配給で、このヘレニズムの、ヘブライの文化を持っている人じゃなくて、そのヘレニズムの文化を持っているユダヤ人、ギリシャ語を話すユダヤ人がですね、あの、こう、文句を言い始めたわけです。で、そういう二つの文化ができちゃったんですね、ユダヤ人の間で。そういう影響を持っている、その、積極的に取り入れたユダヤ人が出てきたわけですね。で、そういうアンティオコスエピファネスに働いていた反キリストの霊が、完全な形でその人の肉体に現れるのがこの反キリストなわけなんです。ここで見るように、この力と位と大きな権威が与えられます。イエス様が実はこの誘惑を受けられたんです。知ってますか？マタイによる福音書をちょっと 4章かな、有名な箇所ですよ。4章ですね。イエス様は40日40夜、断食された後で空腹を覚えられてですね、悪魔からいろいろ誘惑を受けました。そして、8節を見ると、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主だけに仕えよと書いてある。ここですね。あらゆる世にある栄華、これをあなたに差し上げましょうと言ったんです。なんでか分かりますか？悪魔がそれ持ってるからなんです。この世の神ですから。そしてあげましょう、私を拝むなら、こう言ったんです。この時にイエス様を屈していたら、イエス様が反キリストになります。でもイエス様は引き下がれサタン。イエス様は、この世界を父なる神のもとに 返すためにご自分こう返すためにこの世に来られたんです。だから素早くクイックリね、素早くそれできたんです。本当は悪魔を拝んでいたら、でもイエス様は知っていましたね。自分を否定し十字架に従えと弟子に言われましたけども、イエス様ご自身もその十字架の道を歩まれ、ご自分の血を流すという代価によってお金を払う、血というお金を払うことによって、この世を、世界 の, 神様のものにしていくと。これクリスチャンの道でもありますね。高慢って何かって言ったらですね、時期を早まって高めようとする働きですね。ちょうど良い時に神様引き上げてくださるんです。私たちへりくだってればいいんです。何もしなければいいんです。普通に神様の前にいればいいんです。そしたら神様引き上げてくださるんですですね。神の子供の特権になったんです。で、実際に神の子供の現れとなって栄光の姿に変えられるのは将来であって、神の国を受け継ぐのも将来で、その時は私たちは王様になる、祭司になると書いてますけれども、イエス様が取られた道と同じですね。しもべの道ですね、今はですね。これを淡々と歩んでいればいいわけなんですが、これをやらなかったのが反キリストであり、そしてこの世の人たちが、この世の世界の人たちがそれっぽいことを行っていた。その例えばヒットラーはそうですね。ああ、彼も似てますよ。何でもないところから出てきてですね、このごまかしの言葉で上手にいろいろ言い含めて、そして自分、ドイツ国民でなくて、そのユダヤ人の惨状とかそういうこともあまり知られない形で、アメリカも特にね、行動に取らないで、たまたまですね、戦ったら見つかったっていう状態だっただけなんですけれども、そしてあの時は北アフリカ戦線がありましたね。そしてヨーロッパがありました。見てください。ダニエル書はどうですか ?11 章を見ると。まず、ローマが舞台ですよ。ヨーロッパですよ。そして、北アフリカの方まで、行く、なんだっけ、スーダンとかですね、リビアとか出てきますね。北アフリカ戦線ですよ。そっくりなんですよ。唯一、予言に合わなかったのは、イスラエルがないんですよ、まだその時。まだ、英国の統治領だったんですね。でも今できました。似たようなことが起こっている。霊が働いています。そういう霊が働いているから、似たようなことが起こるんだけども、引き止めるものがあってですね、なかなかそうなってないっていう状況の中にいるわけなんです。そして、全部の権威を受けた悪魔が何を、反キリストが何をするかというと、その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。ここですね。11章には底知れぬところから出てきたって書いてあります。だから打ち殺されて底知れぬところに行って、それから出てきたんです。よみがえりです。なんか似てるな、ね。反キリストの反という言葉は、反対するという意味よりも、代替物です。代わりにという意味です。偽物です。偽札という、あまりにも似ているんですがちょっと違うから全部ダメなわけですよね。あれほどこの今の経済を壊す要素は偽札ほどないわけなんですよね。あれがあったら経済壊れちゃうわけですぐらい害悪があるわけですね。似てるんです、でもちょっと違うんです。これが反キリストなんです。で、復活したんですね。で、イエス様の復活を見て、私たちは父なる神を崇めます。同じように、反キリストの復活を見て、全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだんです。で、獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは、獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこのこれと戦うことができようと言ったと思います。第二テサロニケを開いてください。ここから読む箇所でとっても大事な、 箇所ですけれども、3節から12節まで見ていきます。あ、2章です、ごめんなさい、第二テサロニケの2章です。3章から、あ、3節から12節まで見ます。誰にでもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子、これ罪の人とも言いますね、現れなければ死の日は来ないから。死の日というのは大患難ですね。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これ後で出てきます、今から読む黙示録の13章に。で、私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。ね、聖霊の働き、教会を通しての聖霊の働きです。不法の秘密はすでに働いています。さっきから言ってる反キリストの霊です。不法の秘密は働いています。しかし意味は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止められているのです、ね、でその時になると、だから取り除かれる時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまう、あの再臨される時に滅ぼしてしまいますよ、反キリスト。で、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる、見てください、偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら、次大事です、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。神様の裁き方は、悪を、その真理を受け入れないものに対する裁かれ方は、悪を、偽りを鵜呑みにする、させるままにするって言ったりですね、そのままにさせちゃうことによって、反キリストあるいは悪魔と共に滅んでいくということなんです。そのままにさせるんです。神様自由意志をたっ飛ばれますから、そのままにさせるんです。これが裁きの一つであるんですね。イエス様を受け入れなかったら、他の人の名前を受け入れなきゃいけないと、ヨハネの5章に書いてありますけれども、あなた方がね、私父の名によって受け入れなかったら、ね、他の名を受け入れると、他の名によって来るものを受け入れると書いてますけれども、他のものを受け入れなきゃいけないんです。で、多くの人が平和を望みます、良いものを望みます、正義を望んでいますけれども、誠の平和であり正義である方を受け入れなかったら、偽物を受け入れるしかないんです。で、その力が今強く働いています。平和だ。誠しやかにね、愛だ。ね、語られますね。紅白歌合戦見たらですね、誰だっけ、歌詞忘れましたけども、イマジンを歌ってるですね、何が天国がなければ、ね、まあ、あの時代のね、なんだっけ、ジョン・レノンのね、戦争反対の時代ですよ ね、まあ、なんか何でもありっていうごったにですけどね、日本は仏を拝んでみたり、なんか天国がないって言ってみたりですね、分からないんですよね、分からないからそうなっちゃうんですけども、けれども、イエス様を受け入れなかったら、その悪、その今言った偽りをどんどん信じていくようになるので、今のトレンド、今の流行である、その仲良くしていきましょう、黙示録の17章、ね、バビロンが出てきますけど、世界宗教、エキュメニカルということは、もともとカトリックから来た言葉なんですね、エキュメニカル。 だからかあの17章は、ちょっと17章の話ばっかりしちゃったんです。17章はですね、そのままカトリックだっていうふうにはっきり言う人もいて、私もそうかもしれないとも思ってますが、ちょっと違うかなと思ってます。なんかそこら辺の解釈が、いろいろ分かれているので断定できないんですが、でもかなりカトリックを見ると今起こっていることがよく分かりま す, です、ね、政治と仲良くしていこうですね。福音の中にそういうものはありません。ないです。そして他の宗教と仲良くしていこう、ないです。パウロがしましたか？しないです。福音によって人々を改心させることしか彼の眼中にはなかったですね。けれどもこういうことを言うと、なんと敵対的であるのか、あなたたちは、という言葉によって迫害をします。私が あるクリスチャン番組を見て、まず太鼓がですね、それを見ててですね、ちょっとこれおかしいよとかつって、なんかうるさいなって、僕他のことやってたんですね。うるさいよつって、ポッと見たらですね、僕の方がボルテージが上がって怒り始めちゃったんですけども、それはクリスチャンが作ったと言ってるんですが、アメリカのアラブ人のイスラム教徒にインタビューをさせ、そしていかにキリスト教の神とイスラム教の神が同じであるか、そしてイスラム教がいかに聖書から反映したものであるかということを淡々と語り、私たちは対話をしていかなければいけないという番組でした。その話を聞いて、似たものがたくさんあるんだったら、エホバの証人とも仲良くならなきゃいけないし、他のあらゆる宗教、真理を一面を反映してますよ。仏教だってそうだし。だってエホバの証人だったら、堕胎しちゃいけないって言うし、同じものたくさんありますよ。私たちは改心をするためにですね、させるために努力していくのであって、もちろん武器なんか持たない。でもそういう対話という名のもとで、ものすごい強い悪の力が働いてます今。ものすごい。で、福音派の指導者がそれを行ってます。ものすごい力です、これは。いわゆる異端だったらね、カルトだったら、嫌だってすぐに言えれば反応できますね。変なことやってたら。だけど、そういうまことしやかな、聞き心地、なんかこの耳障りの良いですね。でそういうものにみんなが教師を集めてですね、こうやって離れていくということが、パウロもですね予言していますよね、うん、ということが起こっていて、偽りですね、これがキーワードですね。誠のイエス様の福音を信じなかったら、偽りを信じていくしかなく、後には獣に従い竜を拝んでいくようになります。そして4節で、また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。42ヶ月間、また3年半ですね。この、第70週目のこの後半部分です。大患難時代と言われていますですね。でそこで彼は口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の港、その幕や、すなわち天に住む者たちを罵った。この彼の特徴は冒涜ですね。罵り、汚れ事を、神に対する、この汚いこと、神に対して汚い言葉を吐くというこのことが特徴です。で今の時代を見るとこのような時代になっています。ペテロの第二の手紙、またはユダの手紙の中にですね、このやたらに動物のように、動物的な感覚を持って、この栄誉ある人たちをここに、汚れたことを言う、罵る、そしる、抽象の言葉が書かれています。例えば、ユダの手紙ちょっと読んでみますけれども、8節を見ると、それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっていますですね、書いてますし、10節を見ると、しかしこの人たちは自分には理解することもできないことをそしり、 わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのですと書いてます。で、今は感覚の時代です、
ね、
感覚の時代でポピュリズムとも言われてますけども、今出てきている政治家の特徴がこのポピュリスト、つまり人気、一般のその人たちに対して人気、テレビに登場してみたりですね、イスラムで何が起こっているか、なんでああいうことが起こっているか、イランの今の大統領の特徴が何か、それはポピュリストなんですね。その感覚的なものです。で、これはですね、アラブの世界だけではなくて、なんで今日本と韓国と中国で起こって反日のキャンペーンが行われたりですね、全部感覚的になってます。で、インターネットでその感覚がもろに発揮されるわけで、もうものすごい抽象、それによって財産を失ったりですね、名誉を失ったりする人がもう続々出てきてるんですね。で、こういう動物みたいな、こう知りもしないことをそしっていく、そういう時代になってます。で、これの究極が反キリストなんですね。言葉による暴力、抽象、動物的な感覚、ここね、これが、この特徴です。そして、戻りますね、この13章ですけれども、天に住む者たちも罵ったとあります。神様だけじゃなくて天に住む者たち、御使いもいますけれども、すでに敬虚された教会の人たちをも、この、まあ、罵っていくわけですね。そして彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。で、まず生徒たちに打ち勝つとありますけれども、これ本当に意味で打ち勝つんじゃないですね。この次回、明日学びますけれども、勝利している殉教者たちが現れますですね。だから、ここではそのことごとく殺されていくということです。なるべくだったらですね、今の時代でもその殉教ということは、まあ、イエス様から報いはあるけれどもね、なるべくだったら今このね、クリスチャンたち死なない方がいいわけですよね。祈っていくべきですよね、そうやって。でもこの期間は違います。もうこれしか選択肢がないという時代ですね。そして全ての部族 に対する権威、だから全世界を治める世界政府がここで築き上げられ、世界総統、ね、ヒットラーが総統であったように、この世界の政府のを統一していく、この指導者が反キリストなわけですね。で、地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。はい、ここ大事ですね。ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されているのは、じゃあ世の初めからその名が書き記されているんですね。それがエペソ人への手紙の一章のところで、天の元が置かれる前からキリストにあって私たちを選び、私たちを傷のないもの、汚れのないものにしようとお定めになりましたと、ある神の選びがあるわけなんです。で、とっても大事です。キリスト教というのは、神様に私たちが、としがみついている宗教ではないんですね。神様が私たちをがっちりしがみつ、抑えてくださっている宗教なので、選びの力によって、この、獣に従わない、この最後の観覧時代の人たちもいるわけなんです。選びの力。これ大事です。そして、だから、本当に私たちはですね、キリストにあって神様が何をしてくださったか。これをですね、本当にこう信仰のこう根底にですね、いつも持っている必要がありますね、この確信。これがないとね、こう表面的なんですよ。いつも空回りします、クリスチャン生活が。で、耳のある者は聞きなさい、9節。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。とありますね。このように殺されていきますが、剣で殺す者は自分も剣で殺さなければ、レジスタンスしちゃいけないよって言ってるんです。イエス様がおっしゃられましたね、ペテロにね。剣持ったら、 その剣ね、つなんだっけ、はっきり思い出すね、剣で滅ぼされるっていうありますよね。やりたくなるわけです、その時代に生きている人たちは。そのもう反キリストの国、獣の国になってますから、そこでレジスタンスを起こしてですね、そして抵抗していこうと、まあ私たち思うわけです。武器を持ってやりたくなるんですね。まあ私たちだって何か嫌なことずっとされてったらもうしっかり抵抗したいと思うわけなんですが、それはダメだよと、ね、忍耐と信仰が必要なんだよというふうに今、ここで言っているわけなんですね。でここまでが獣の話です。海から出てきました、ね、世界の諸国から出てきましたけれども、今度はですね地上から出てきます。もう一匹の獣がいます。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。子羊のような二本の角、イエス様みたいな感じなんですが、竜のように物を言った。もうスポークスマンですね。でこの獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。最初の獣というのはさっき私たちが見ていた反キリストの獣ですね。そしてまた地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませたですね。預言者、偽預言者です。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。あの二人の預言者もそれを行いましたけれども、これを行うわけです。ですね。そしてまたあの獣の前で行うことを許された印を持って地上にいる人、住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。さっきから傷ですね、それが致命的な傷が治ったと書いてありますよね。でそれを使いながらですね、この印と不思議を行いながら神、あの竜の言葉をこう話していくっていう存在です。ここで竜と獣ともう一匹の獣、三つが一体となって働いているわけです。偽の三位一体です。父の ですが、父の権威をすべて受けているのがイエス様ですね。そしてこのイエス様を証しするのがご聖霊です。同じようにこの偽物の神、偽物のキリスト、偽物の聖霊がこう働いてですね、こう世界を騙していくようになります。そして15節をご覧ください。14節まで、14節もまた読みますね。またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったそのあの獣の像を作るように地上に住む像を作りなさいと言ってます。そして15節、それからその獣の像に息を吹き込んで獣の像が物言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させたとあります。像を作る、あの先ほどですね読んだ第2テサロニケの2章のところでこの聖女のところに行って自分が神であるということを言うわけですよね。それが起こります。その大観あのな、第70週目のこの半周のところで、この反キリストがですね行って、そしてあの再建されたその神殿の中をですねのところにその行ってですね、自分が神であると宣言し、私を神として拝まないものはみんな殺すということをこのプレッシャーをかけるわけなんですね。そして像も作るわけです。像に物を言わせるんですね。このすごいですね。ダニエル書の中に、このネブカデネミザ、バビロンのネブカデネザルが見た夢で金の頭がありました。その後にこっちで銀ですね、そして青銅で鉄ですね。バビロンは頭だけです。でこれを見たのにもかかわらずネブカデネザルが作ったのは全身金の像です。でそれを拝まなかったダニエルの友人3人は燃える火の炉に投げ込まれました。で 同じように、まあ、象ではないですけれども、ダリオス、メディアの王、ダリオス。自分以外の人でも何でもね、に拝む、祈りを捧げる者は、獅子の穴の中に投げ込まれると。像があって、それを拝ませる。どうですか？世界中で見ますよね。歴史の中で見ますよね。フセインだって像作ったし、北朝鮮もキミルソンの像がでっかいのがあって像だらけだし、でそして池があって、あの写真がかかってきてあって、昔の日本も天皇の、ね、あのね、あって同じことやってるんです。あ、そうです。同じ、なんで同じかって言ったらここですよ。もうさっきからずっと言ってますが、霊が働いてるんですね。同じことをしています。それで、まだ小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせたですね。無差別にですね、この小さなものも大きなものも貧しいものも自由、もう全ての人です、ね、あらゆる人。そして刻印を受けさせて、その刻印すなわち獣の名、あるいはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。この経済活動が一切できなくなると。で、私たちは知ってますけれども、コンピューターチップ、ね、が、この今ではもう簡単に埋め込むことができるようになってますね。体内にここにコップ、こっちにね、そしてちょうど今クレジットカードを使ってるみたいに、ね、することが、まあ、できる技術があるわけなんですが、刻印ですね、黙示録の7章を見ると、神の刻印をされた14万4000人のイスラエル人が出てきますね。偽物をまたやってるわけです。神の国の刻印を、獣の国の刻印を今、このようにして与えて、そして自分たちに属す、自分たちの国の恩恵をに預かりですね、その中で生きることができる、ことを、このさせていくんですけど、それを刻印を押さなかったらどんどん死んでいくと。自分は死ななければいけない、食い物がなくなりますからね、死ななければいけないことになります。で、ここに知恵がある、資料あるものはその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。まあ、知恵があるってありますけど、ちょっとこうよく頭を使わなきゃいけないわけなんですけれども、名前なんですが、名前ですね、獣の名前ってありますね。この獣の名前がですね、出てきた時の名前が、ちょっと後でこれ見てもいいんですけど、このギリシャ語、ヘブル語のアルファベットとその数字の対応表っていうのがあります。これ一つ一つのアルファベットが数字を意味してるんですね。で、そのアルファベットを足した結果666になるわけなんです。で、私たちはどういう名前か分かりませんが、その足したら666になるんだよと。だから知恵を持ちなさいと。で、どういうことなのかを見ていきなさいという意味になりますですね。で、ここで、終わりますね。で、ここまでが諸国の民の怒り、ね、怒りです、ね、そして次からですね、神様の御怒りですね。ことごとく神様が怒っていくところを見ていくようになります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、今この一つ一つの箇所の意味を教えてくださってありがとうございました。神様、偽物が、本当に、たくさんありますけれども、私たちがそれに屈することなく、ちゃんと見分けの賜物、書いてあります御霊の賜物の一つに霊を見分ける力とありますけれども、見分けの賜物を与えてください。一致の名のもと、平和の名のもと、愛の名のもと、もちろん私たちは平和を持ちも、平和を願う者は神の子と呼ばれると、作る者は神の子と呼ばれています。私たち平和を願っていますが、イエス・キリスト、まことの君、平和の君であるイエス・キリストの福音にある平和を私たちは求めています。主よ、この焦点からずれることなく、 そして、本当にこのクリスチャンの中にもしぼ、この入り込んでいるこの世の迎合に迎合することなく、あなたに従っていくことができますよ。助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。